モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッチャパマダッタナペラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、楽にして聞いてください。はい。はい。 ちょっといろいろなことを言いながら、はい、始めたいと思います。どうしようか。先週ね、池袋の方で、新しい地球の会っていうのを始めて、たくさんの人に来ていただいて、非常にありがたかったんですけども、だいたい一月に一回、やっていきたいと思っています。で、次は、3月の、15日ですね、3月第3の日曜日を一応押さえてありますので、また午後の1時に、池袋の勤労福祉会館、ね、の方までいらしてください。で、その時も言いましたけども、どの日曜日になるかね、大体第3か第2と思ってるんですけども、それはその部屋が予約が取れたらの話なので、ちょっと変動があると思うんですけども、それをみんな、一方案のブログのガール本の方で、いつも発表してますのでね、それを見て、確かめていらしてください。それで一月に一回の新しい地球の会以外は、以外の日曜日は必ずこの一方案の方で、活動してますので、第一日曜日はセッションをやってますし、それ以外の日曜日はこの瞑想会をね、午後1時からやってますので、それにぜひいらしてください。で、去年は大体私がかなり話をして、でそれからまあちょっと1時間ぐらい瞑想してたんですけども、やっぱりね、もうちょっと瞑想しようかなって思ってますので、今年からね、瞑想の時間を2回ぐらいして、で間に歩く瞑想、ただ歩く瞑想もここ狭いんでね、人数が多くなったらちょっと何人か外出てもらわなきゃいけないし、雨だったらどうしようかなと思ってるんですけども、今日のあれだったらなんとか行けるので、そんな感じで座って歩いて座って、そうやってればだいたい5時ぐらいになると思うんですけども、それで、その後お茶飲みながら、いろいろなねことを話していきたいっていうようなことを考えています。もちろんね、お忙しい人もいるでしょうから、そんな長時間無理だっていう人もいるでしょうし、そういう人は途中で帰られても構わないですし、ね、とにかく日曜日の午後は必ず何かやっていますので、行ってください。で、それで、それとね、今までね、土曜日の早朝に、大体この地元の人たち、早朝ですが地元の人しか集まれないんですけども、午前の7時くらいからね、早い時間にちょっと早朝の座禅会というのをやってたんですけども、それをね、今年から、昨日ちょっとみんなと話し合って決めたんですけども、それをね、土曜日の座禅会を、英語のね法話をする、会に今回から、正確に今度の土曜日から始めたいと思っています。で、鎌倉の人にはもうすでに知らせはしてあるんですけども、もうちょっと、数日したらね、もうちょっと正式な案内を出しますけども、午前の8時、に座禅をして、午前の9時ぐらいから、英語の法話をする、1時間弱ですけどもね、で10時ぐらいに終わって、その後残りたい人はスマホちゃん飲みながらね、いろいろ話すっていうような形だから、だいたい午前の8時から10時ぐらい、毎週土曜日ですね、やりたいと思っています。ですから朝早いんでね、だいたい近い人しか無理だと思いますけども、早起きして来られるつもりの方をね、いらしてください。で、それはね、今も言いましたように英語の法話って言ったんですけども、 英語のフォロワーをしてそれをポッドキャストとしてね公開していこうっていうねそういう計画を今のところ立てています。っていうのは前回も言いましたけどもインドとか台湾とかあるいはもともとの私の友人たちがアメリカとかねヨーロッパにたくさんいますんで、彼らとは本当1年に1回会ってリトリートしてそれでなんかそれで終わりって感じになってたんでねちょっとそれじゃあまりにもちょっとあれなんで、ね、継続的な、ね、関係を作っていきたいと思ってますん で、でそれで、まあ、ここで私が、ここにいる英語を理解する人たちを相手に、ね、話をして、でそれをポッドキャストとして、ね、公開すれば世界のどこにいたって聞けるわけですから、ね、それをぜひ、やりたいと思っています。 ですから今週の土曜日今度の土曜日ですね2月21日かなから始めます。ですから、まあ、英語が理解できる人だったら日本人でももちろん大歓迎ですし、まあ、皆さんの中でね外国の友達で、仏教を勉強したいんだけどもちょっと言葉の壁があってなかなか勉強できない、でもなんとなくただお寺に行って庭を眺めてるだけじゃねどうしようもないというような感じで悩んでいる、ね、人外国の人大勢いると思うんですけどもそういう人がいたら紹介してあげてください。というのはね日本に、ね、来る外国の人、その目的がビジネスであっても例えばあるいは英語を教えるために来るアメリカ人の若い男性女性って多いんですけども、彼らもね、まあ、もちろん英語を教えるのが主な目的なんだけどもわざわざ日本でそれをしようと思ったときにやっぱりね日本の文化を勉強したい特に仏教を勉強したいっていう、希望を、ね、抱きながら来る人は圧倒的に多いんですよ。そういう例えばジェットプログラムっていうのがあって、ジェットでしたかね要するにねアメリカの若い人を日本の例えば中学校とか高校の英語の先生として呼んでね1年ぐらい、全国各地の中学高校で英語を教えるそういうのをジェットプログラムって言うんですけども、ジャパンエクスチェンジティーチャーだったかな何ティーチャーちょっと分からなくなったけどでそんなんで来る人は大抵ね仏教とか座禅とかに非常に興味のある人なんですけども人たちなんだけどもいかんせんじゃあそういう人たちがどこへ行けばいいのかってね、まあ、もちろん座禅をするとか禅寺のお寺を見る庭を見るとかねそういうんだったら場所はいくらでもあるんだけどもそうじゃなくて、まあそういうことを抑えた上でもっと突っ込んで本当に仏教そのもののねあるいは人生そのものの本質的なことを話し合いたいとなったらねもう非常にそんな場所はないですから日本にはねまあ、ほとんどないですから、まあ、いくつかありますけども。だから、大抵なんか非常に表面的な、理解にとどまって、せっかく日本に来たんだけども、本当に日本の文化の中に入っていけないっていうね、人本当に多いんですよ。だからそれもちょっと悲劇なんで、で、私も嫌ってことそういう人たちに会ってきてますんで、もし、だから皆さんの周りにそういう人がいらしたら、伝えてください。で、まあ私もね、これちょっと英語のメールを書きながら、そういう人たちとこれからコンタクト取ってね、行こうかと思ってるんですよ。っていうのはね、まあちょっともうこれ話脱線になっちゃうんだけど、大体ね、どういう留学生でも、その留学した国、のことは大体好きになるんですよね。で、それで好きになって、その国の味方になるんですよ、大抵。でそれがね普通留学生たちを受け入れる、ある意味戦略的な意味もあるんですけどね特に自分の国を理解してくれる外国の有望な、人を育てると非常にこれがものすごく大事なことなんですけどもだから例えば、戦後アメリカへ留学した人たちが大抵はみんなアメリカを好きになってでアメリカと日本との良きね、私の役割を担ってきたわけですよ、ね、戦後すぐにはフルブライトの留学生をはじめとして だけどどういうわけか日本にわざわざ来ていただいた留学生がどうもねそれほど日本のことを理解して帰るっていうこともあまり、ことも多いですけどもそうじゃないこともあったりして、でどうもねそのなかなかその日本の文化の中に入っていくっていうことが難しいみたいで、それは非常に多くな理由があるんですけども、アメリカ文化みたいにオープンじゃないっていうねそういう理由もあるんですけども、だからぜひねその壁を打ち破っていきたいと思っています。っていうのは私も昔は日本の禅を外国人、日本に来る外国人、あるいは私自身がアメリカでアメリカ人相手に教えていましたんでその事情はもう嫌ってことを知ってるんですけども、どうもね日本の禅っていう全世界的に人気のあるものなはずなのに、どうもそれがでそれを興味を持ってくださっている外国の人たくさんいたのにね、どうもそれと日本の禅仏教とのつながりがあんまりうまくいってこなかったっていうね、というのが実情なんですよ。でそれにはあまりにも多くの理由があるんですけども、そういうのをたくさん嫌ってことを私見てきてますんでね、でこれからはちょっとねそれを壊していきたい、そういう壁をですね、いきたいと思ってます。ですからそれの最初の第一歩をね、土曜日の朝の英語の法話会で壊していきたいと思ってます。ですからこれ聞いてるのは大体日本人、このポッドキャスト聞いてるのは大体日本人だけだと思うんですけども、皆さんの周りにねそういう、せっかく日本にも来て日本文化、日本仏教を勉強したいと思っているのになかなか機会がない外国の人がいましたら、ぜひ、私の方へ連絡取るように言ってください。メールでも電話でもどちらでも構いませんから。それでそういう会をね育てていきたいと思っています。ですから、だからそれはね日本語のポッドキャストと一緒にするとちょっとごちゃごちゃになるので、もう一つココログのアカウントを取ってね別に英語の、ポッドキャストは別に、していきたいと思ってます。ですから、日本語のポッドキャスト、英語のポッドキャスト、それからあとスケジュールの案内とかねいろいろごちゃごちゃしてくるんで、前からお約束しているように総合的な、ね、ホームページ早急に立ち上げるつもりですので、してください、ね、はい。それでね、今日は、今日の題ですね。今日の題はすごいよ。マーヤね。マーヤっては、それはカタカナで書いてください。マーヤですね。マーヤとしての thinking mind、ね。thinking mind は英語にしちゃってください。そのまま。マーヤとしての thinking mind、ね。もうそれだけでほとんど分かっちゃうと思いますけど。今日の話で大体、私のインド台湾のお土産話は終えようかと思っているんですよ。だいたいこれで貯金を使い果たすような感じでね。で今までインド台湾から戻ってきて3回やって、これ今日で4回目ですけども、3回、最初はインドの新しい仏教運動ね、それが釈迦族を中心になって今非常にこれからわっとね燃え下がっていくだろうってね、私は非常に期待を込めていて、私自身もそれを手助けしていきたいってねことをお話しして、それともちろんあと台湾を中心とした、これから中国仏教の伝統がねまた再び、復興してくる、で中国がまた再び仏教国になる、と、なってほしいって、と、これは私だけじゃなくて中国人自身の、ね、望みでもあると思うんですけども、それをね戦後仏教は徹底的に弾圧されて、そこから逃れて台湾に逃げて行かれた人たちが、台湾でここ5、60年の間、きちんと準備して、でこれから、 台湾で5、60年の間準備してきたものをこれからいよいよ大陸の方へね、戻していく運動がもう今、静かに始まってますんで、それを、お助けしていきたいってね、思ってます。だから、インドと台湾を中心とした、中国の仏教が今復興しつつあるっていうね、そういう話を最初の回にして、で次の回が接心中だったんで、インドにいた時にお話しした、みんなにねリトリートでお話しした、サマータとヴィパッサナのまとめですね、それを、2回目にやって、で先週それは、池袋での新しい地球の会、での話だったん でそれ、それはね一応新しい地球の会っていうような名前をつけてますんで、新しい地球のあり方をね考えると非常にもっとなんか、もちろん仏教に基づくんだけども、なんかこういう普通の瞑想会だと、仏教そのものをストレートに勉強するって形ですけども、新しい地球の会は、それを抑えた上でね、新しい地球のあり方、新しい地球の方向性っていう、ものを、みんなで考えていこうっていうね、そういうスタンスなので、もうちょっと抽象度が高い話を先週はして、でそれが、違う宗教同士の、違いをどう乗り越えていくかね、それに焦点を当てて、で、一つの例としてスリランカにおけるね、宗教間同士の対話を通してなんとかスリランカに和平をねもたらそうという動き、それと私らが連動していきたい、連帯していきたいっていうね、そういうことでしたね。でそれが単にスリランカでの和平の話であるわけがなくて、地球全体の和平のね話につながってきますので、ね、そういう話をしました、ね。それで今日はね、大体、またここは瞑想会ですから、瞑想の話を中心にもっと、そこに焦点を絞ってお話ししたいと思うんですけども、で今日はね、2週間前に大体サマータとヴィパッサナの話を、したので、でそれの続きなんですけども、向こうでのリトリートなんかで、大体5日間ぐらいのリトリート、5日間と3日間ぐらいのリトリート何回もやったんですけども、大体リトリートが進んできた時に、お話しするような、ことですね。だから一応その入門的なことを話した後で、実際にリトリートが進んで、みんながいろんなことを経験し始めているときに、それがどういうことなのか、ね、それについて、かなり突っ込んでお話ししたんだけども、それをね今日はお話ししたいと思います。でそれで大体インド台湾でのお土産話は大体今日で終わりかなと思ってますね。で来週ぐらいがまた新しい方向性を模索しながらね、もうちょっと細かく見ていきたいと思います。ですから、今まで3回と今日入れて4回ね、これはかなり大雑把な話をしています。大雑把なっていうのは、全体見通せるような、方向性の話を、今意識的にして意図的にしています。というのは、今ちょうど今年2009年の始まりの時期なのでね、だいたい2009年どういう方向性でいくか、どういう全体の見取り図を見ながら頭に描きながらこれから活動していくかっていうね、そういうことを考えてますので、ですからもうちょっとね、その細かい話っていうよりか、全体が見通せるようなね、そういう、スタンスでお話ししていきたいと思っていますね。で、それでね、で、thinking mind なんですよね、thinking mind。 で、なんで私こんな急に thinking mind って言い出したのかなと思ったら、もちろんインド、台湾ではずっと英語喋ってたんで、英語では thinking mind って言ってたんで、で、それをそのまま今、継続して使ってるんですけどもね。で、で、なぜその英語がいいのかっていうのを、先週お話ししたと思うんですけども、やっぱりね、その、私がっていうか皆さんがね、皆さんも共通の理解があると思いますけども、私が今、thinking mind っていうふうに、言葉で言おうとしていることが、を表現するのにね、やっぱり日本語なり中国語なりいろんな言葉があると思うんだけども、だけどやっぱり英語の thinking mind っていうのがね、一番ぴったりくる。それはなぜかって言ったらば、やっぱり、そういう英語というのはもちろん西洋文明の中心にある言葉ですから、どうしてもね、西洋文明っていうのがこういう thinking, 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 thinking して、きながら、ものすごい勢いで発展してきた文明であるわけですよ、ね、だから、そういう文明を支えてきた英語と、そしてその英語の thinking, mind っていうのが一番この今のこの西洋文明の中心を、中心を担っている、ね、そういうエネルギーというか、そういう動きというか、それを表していると思うんで、今 thinking mind ってね、言葉を今使っています、ね。それに対してその心だとかね言い始めるとちょっとね、非常に曖昧になってきてしまって、で、まあね、先週も私が thinking mind って言うと、台湾の通訳の人が心っていうね、心の意味する心っていうのをね、いうふうに訳して、でそれが、その彼女とも突っ込んで話しても、ほぼ全て私が言いたいことを理解した上で、そう心ってね、訳してくれてたみたいなんで、中国語だとやっぱり心、心のね、言葉が一番当てはまるみたいなんですけども、それで、でそれをね、日本では普通どう言ってたか。で、例えば私の、禅の師匠である内山老師っていう人は、まあ、単に重いって言ってたんですよ、重いってね。で、まあ、重いでもちろんそれでいいんだけども、で、重いっていうものの中に、そういう、私が今、thinking mind っていうことで表現していることをすべて、老師は込められていますけどもね。ただ、重いっていうと、あまりにもちょっと、まだちょっと曖昧な部分がね、まあ、内山老師自身は、には曖昧な部分はないんだけども、ただ、重いって言葉を聞く、普通の日本人としてはね、ちょっとそこがね、曖昧になるんじゃないかと思って、それでもっと抽象度を上げた、thinking mind っていうね、ものをね、今、使っています。ね、それで今日の題が、マーヤとしての thinking mind ですね。で、マーヤっていうのは、ご存知のようにインドのね、スピリチュアルな伝統の中での中心概念の一つなんですよ。要するに、マーヤっていう、そういうそのなんていうかな、壁みたいなもの、あるいはカーテンみたいなものがあって、でそのためにリアリティが見えないっていうね、っていう話、非常に我々にとって身に迫る話だと思うんですけども、その幻影ですよね。マーヤっていろんな、どう訳すのかな、幻影とでも訳すんでしょうかね、幻のね、それはいいんですけども、でそのために我々は本当にリアリティを見ることができないでいる。だからそれをどうやって打ち破って、本当の意味でのリアリティ、本当の意味での真実を見ていくかっていう、方向性を、まあ、見せてるわけですよね。指し示してるわけですよ、インドのスピリチュアルな伝統っていうのは、ね。でそれで、じゃあマーヤとは何かっていうことを、まあ、ここ何千年間インドの人たちはずっと いろいろな話し合ってき、単に話し合うだけじゃなくて探求し合ってきているわけですよ、ね、だからインドのもう仏教ももちろんそのインドのスピリチュアル伝統のに属しますから基本的な考え方基本的には同じで要するに、我々は何かのために本当の真実のあり方が見えないでいるそれが我々の、どうしようもない現実である、ね、それだからこそ我々の修行とか我々の生きる方向性っていうのはその何か邪魔しているものを何とか、取り除くことによって真実のあり方を見るっていうね、そういう大まかな流れとしてはそうなるわけですよ、ね、でそれで、何が邪魔をしているのかそしてじゃあその邪魔しているものをどうやったら取っていくことができるのかっていうところでね、まあ、もちろんいろんな意見があるしいろんな、修行方法とかねがあるに決まってるわけですよだけども基本的な考え方としてはねそうですね要するに我々は今真実が見えていないんだ、ねでその真実を見る真実を見させなくしているものをどうやって乗り越えていくことができるのかっていうね方向性なんですよ、ね、でだから、その我々に真実を見させないものは何なのか何が原因なのかっていうことをね探求する、でその原因を突き止めた上でそれをどう乗り越えていくのかそしてそれを乗り越えた果てに見えてくる新しい、真理新しいリアリティとは一体どういうものなのか、ね、もうその文脈としては大体そういう流れに、なるわけですよどういうインドの、スピーチの流れとしてもねで仏教もまさにそうじゃないですか、ね、でそれで、でこれもまたね去年行ったかどうか分からずちゃったんだけど本当不思議なことでこうやって日本語でね喋ってると何前言ったか大体思い出すんだけどもインドとかもちろん台湾でももちろん英語で喋ってるから英語で喋っていてこれ日本にいた時日本人に日本語で話したかなっていう気があんまりだんだん分かんなくなってきちゃうんですけども、でこれはねちょっとニュアンスの中にあった言葉なのでそれを取り上げた時に話したじゃないかなって気もするんですけども、じゃあその、ね、話としてはこういうことなんですよ。その、ちょっと待ってね。ちょっと待って。どこ行っちゃった。どこ行っちゃった。どこ行っちゃった。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待って。でもちろん今言ったようにマーヤとは一体何なのかっていうことをずっと、話し合ってきたわけですよインドの、スピリチュアルな伝統がですねでそれで、そこをね一番シンプルに一番ストレートに、答えられたのが、ねまあ、この人でラマナ・マハリシさんですね。シュリ・ラマナ・マハリシっていう。まあ、この写真は、ね、非常に有名な写真だから、まあ、あらゆるところで皆さんご覧になってると思うんだけども、ただね、この人は、ちょっと、この人は、もう1950年代に亡くなられちゃっているんですよ。1879年に生まれてますからね。ですから、ちょっと要するに時代的にはかなり、もう前の方なので、ですから、なんていうかな、だから当然、英語なんかを話すわけがないし、です。 この人と実際に接触した西洋人とかね、あんまり、まあもちろんたくさんいたんですけども、あのでだからストレートに本が英語になってないっていう、まあかなりたくさん本は出てますけども、この方よりもうちょっと後の方だと大量にもうすごい大量の本があるんですけどもね、あのインタビュー記事とかね。だけどこの人のは、まあ本はあるんですけども、それほどはっきりしたものはないので、あので、ただこのちょっとした言葉がね、あらゆるところに残っていて、その言葉が本当にすごくて、でその代表的な言葉がね、ある人が、シーラマナマハリシさんに、マーヤっていうのは一体何なんですかってね、聞いたわけですよ、ストレートにね。でそしたら非常に答えは簡単で、お前のマインドだって言ったわけね。非常に単純なんだけども、その要するにマインドっていう言葉が、使ってますけども、要するに私らの言葉で言えば thinking mind ですね。 thinking mind が、マーヤなんだっていう。まあこれはね、もう去年からずっと話してきたことを考えてもらったらもう非常に簡単にわかるし、っていうかそこを中心に、ね、ずっとお話ししてきたつもり、なんですけども、だから今日はね、そのもう大体今日お話ししたいことはもう大体もう皆さん分かっていると思うんだけども、そこをねもう一回復習しておきたいと思います。マーヤとしての thinking mind ですね。それが一体どういうことなのか、でそれをどう乗り越えていくべきなのか、ね、だから今日の話はね、だいたい今まで聞いてきたことをもう一回まとめるというような、ね、話になります。でこれはインド台湾で、リトリートの、最後の頃に、ね、お話ししていたこと でそれをまあ今日はちょっと日本語で、ね、お話ししていきたいと思います。で、でそれでね、まあちょっとまたエクアさんのちょっと言葉をね使いながらやっていきたいと思いますけど、だからそのマーヤとしての thinking mind、 マーヤっていうのがその自分の、我々の心を曇らせるもの、そのためにリアリティが見えなくしているものですね。でそれが、実は我々の心なんだっていうね、 thinking mind なんだ。だから話としてはちょっとこれね、分かりにくいんですよ。っていうのは普通はね、我々の心っていうものがあるわけじゃないですか。で、そしてそれを何かが覆っていて、で、そのためにこの覆いのために見えない。だったら分かるわけですよ。ね。で、例えば心っていうものがあって、それを覆ってものって言ったら、ディファイルメントっていうね、煩悩とかいう。ね、ものがあって、で煩悩、非常に強い執着だとか欲望だとか情欲だとか、あるいは怒りだとか嫉妬だとか心配だとか、でそういうものがあって、そのリアリティが見えないんだって話、簡単話としてすっきりするじゃないですか、ね、だからそれでだから、ディファイルメント、そういう汚れをきれいにしていくね、きれいにしていく。だからちょうどこのメガネがあるじゃないですか。で、メガネがあって、メガネが汚れていて、メガネが汚れていて、で、それをメガネクリーナーかなんかシューとかけて、それで拭いてね、で、中性洗剤かなんかで汚れを落としてれば、ああ、また綺麗に見えましたっていうね、そういう話だったら非常に単純じゃないですか。ね。で、 だからそのなんていうかな、そのマーヤっていうのがお前の心なんだっていうことの凄さっていうのをちょっと最初にまず理解してほしいんだけども、要するにね、もう一回整理しますよ。要するに我々の心っていうものがあって、でそれを何かが覆っていてね、でこの覆っているためにリアリティが見えないっていうような構造だったら非常に単純なんですよ。そしたらこの覆っているものを取っちゃえばいいって話になるじゃないですか、ね、そしたらば、でこの覆っているものが非常に強い、欲望であったり非常に強い怒りであったりとかだったらば、これを取って、でこれ取った時にこれがリアリティをはっきり見えるっていうね話でしょ。これだったらば今までの通俗的な理解とそのままなわけですよ。ところがその今ね、こういうスリラマのマハリシさんがおっしゃっているのはそういうことではないんですよ。そういうことではなくて、お前の心そのものがマーヤなんだ。つまり心があって、心が何かを覆っている、覆われているって話じゃなくて、心そのものがマーヤなんだっていう、そういうことなんですよ。で、これはね、これは今日急に言い始めたことじゃなくて、なんていうかな、今までの話全部このことしか話してないんだけども、もう一回ね、このことの意味をしっかり考えたいと思います。そうじゃないとそれがそのまま、瞑想のあり方とかそういうことと全部つながってきますのでね。だから、そこをもう一回ね、きちんと、整理していきたいと思います、ね、でそれでまあ、ちょっとねこれも私もずっといろいろ話してきたので、まあなんかインドなんかだとそんなもうそうなんていうかな、もう一般的な話を、どんどんしていかなきゃいけないので、そのテキストを丁寧に読むなんていう時間はないんですよ。で例えば5日間のリトリートだったらば、始まる前に1時間ぐらいお話しして、それから5日間毎朝だいたい9時ぐらいにね、1時間ぐらいのお話をする。だから全部で6回ぐらいの話、それでも一気にそのアナパラのやり方から全部まとめていかなきゃいけないんで、もうかなりそのなんていうかな、ぎゅっと濃縮したようなね話を、しなきゃいけないし、だからそのなんていうかな、テキストを丁寧に読むなんていう時間はとてもじゃないけどないんですよ。でまあ、そういう意味でね、その何かをまとめていくっていう意味ではとてもいい経験にはなったんだけど、ちょっとねその、まあ、この日本だとたっぷり時間あるからテキストをね丁寧に読みながらこのニュアンスの部分をね考えていきたい、ねと思います。でこのニュアンスの部分が非常にね大事になってきますのでね、そういう作業をできるのはこの一方案での会で の利点なんで。で、こういう、で、その後にね、今日、この話の後に座禅して、その後にまあお茶飲みながら、ああでもない、こうでもないってみんなで話し合いますから、さらに話はね、としては深まっていくと思います。ね。まあ、まあ、インドでその、通訳なしでね、英語で喋っても、5、6時間しかないし、でも例えば釈迦族の人たちにはヒンディー語の通訳つけるし、それから台湾だともちろん中国語の、ね、通訳つくし、ってことは、ね、通訳つくってことは半分に時間が半分になっちゃうんでね、だからさらにあんまりたくさんのことは言えなかったんだけども、日本、まあ、今この一般の会は日本語ですから、で時間もたくさんありますから、日本語でね非常にもっと細かくね見ていきたいと思います、ね。ただそのもっと細かくはまあもうこれからやっていきますけども、今日のところはねちょっとやっぱりもうちょっとさっきも言いましたけども、総まとめっていうようなね感じの話になっちゃうと思いますけども、はい。じゃあちょっとね、エクアさんの英語を読みながら、ちょっとそこら辺のニュアンスをね考えていきたいと思います。 これがね、第8章になるかな。第8章ですね。The Discovery of Inner Space っていうね、とこで。まあ、この New Earth って本は去年全部やったので、大体、理解してると思うし、だけども、去年はまあ、一回かけて一章ずつ終わらせるような感じで読んでったんで、その時見ましたけども、非常に、ポイントしか話してないんでね。で、そのポイントの周りに非常にたくさんのニュアンスの部分があって、それについてほとんど話す余裕も時間も全くなかったんでね。今年はそれもちょっとやっていきたいと。まあ、今年はね、このニュアンスの本、ニュアンスだけじゃなくて、ニュアンスはもう去年散々やったから、今年はそんなに取り上げることないと思うんだけども、っていうかもっと別の方をね、どんどん取り上げて、今年からまあなるべく、その、もうちょっと、なんていうかな、もともと、クラシックな古典的なものをね、取り上げていきたいと思ってるんですけども、ただ、ちょっとね、ニュアンスでも、まだ取り上げきれていないですから、時々のやると思いますけども。ね、じゃあちょっと見ていきましょう。227ページね、英語版ですとね。まあ、日本語版もちろん当然ありますけども、まあ、私は一応英語で、そのまま、エクアさん自身が使われた言葉を手がかりにね、考えていきたいと思います。でね、ここで言ってるのは非常に面白くて、Object Consciousness and Space Consciousness という言葉をいきなり、まあいきなりじゃないんだけども、出すわけね。で、Object Consciousness と Space Consciousness ね。で、Object っていうのはその対象を、Object の対象ですね。対象を捉えていくような意識のあり方ですね。でスペースコンシャスネスで、まあ、これがね、まあ、今日の鍵になるんですけども、まあ、これはちょっとスペースコンシャスネスのままにしておきましょうね。でエクアさんこう言ってますね、まあ、ちょっと英語は読まないですね、ほとんどの、ね、人の生活っていうのは、物によって曇らされている、ね、でそれが物質的なものであったり、しなきゃいけない仕事であったり、考えなきゃいけないことからによってで、その結果なんていうかな、つまらないことの映画の繰り返しのような人生になってしまっている、ね、そして、で特に心、その我々の心はどういう状態かっていうと、Their minds are filled up with a clutter of thoughts, one thought after another.、ね、だから一つの考えが浮かんだと思ったら次の考え、それが繰り返し繰り返し、現れて、それによって占められていってしまう。で、ま、で、これはね、これはもう瞑想をやってる人間だったらもう嫌ってほど知っていることで、瞑想の、ね、対象に集中しなきゃいけないはずなのに、別のことが次から次へと現れてくる。で、まあ、瞑想をやっているから我々の心がどれほどそういう、one thought after another っていう感じでね、次から次へといろんな思いが湧いてきてしまうのかがわかるわけですよ。瞑想をやってるから。ね。だけど、瞑想をやっていない人間は、そのこと自体も気づいていない。で、これはもう皆さんが嫌ってほど、自分自身として、あるいは、他の人を見てね、感じてることだと思うんですよ。っていうのはね、これはまあ基本的なことになっちゃうと思いますけども、まあ、ちょっとでもね、瞑想を、やって、自分の心にどれほどいろんな思いが湧き起こってくるかを、見てくるとね、少なくとも、自分は、の心に怒りっていうものが湧いてきてるんだってことが、 見えたとしたら、それでもね、我々は怒りをコントロールできないし、その怒りのままに何かやってしまうかもしれない。ね。そうなんだけども、でも少なくとも怒りが湧いてきているってことは見えるわけですよ。わかるわけね。で、このことの凄さっていうことなんですよ。ということはね、もうこれも、これまた後で触れてきますけども、普通は怒りが湧いているってことは見えないんですよ。じゃあ何が見えるかっていうと、当然、怒りの対象となった、あるいは怒りの原因となった人であったり、出来事であったり、に心は占められてしまうわけね。いいですか？皆さんがちょっとでも怒っている時の心の状態を見ればわかると思う。非常に何かにムカムカするじゃないですか。で、そのムカムカが、そのムカムカする、なんとも嫌なやつだとか、嫌な出来事だとか。ね。だからその嫌な出来事、嫌なやつが心の中を占めて、それだけなんですよ。で、その嫌なやつ、嫌な出来事に対して、ムカムカとした怒りが湧いているっていうことは、にはあんまり、注意を向けないわけね。だけど、瞑想ちょっとでもやった人間だったらば、怒りっていうものが湧いてきているっていうこと自体が見えてくる。で、このことはもうとてつもなくすごいことなんだけども、っていうかまあ、すごいことになる第一歩なんだけども、で、だからそこでね、瞑想ちょっとでもやった人間が、瞑想全くやったことない人間を見ると、ああ非常にはっきり見えるわけね。ああこの人はとにかく怒りっていうものによって、押されてね生きているんだなっていうね。何かに、なんていうのかな、なんか背後霊がついてるとかね、よく言い方するけども、背後霊には大したことないんですよ。そんなことよりか、怒りっていうものがその人を背中を押しちゃっている。心配っていうものがその人の背中を押しちゃっている。ね、嫉妬っていうものがその人の背中を押しちゃっている。そのことの方がよっぽどすごいことであって。ね。だけどもちろんそんなことは普通は見えなくて。だけどもちょっと瞑想やったことがある人間だったらば、他人に対してはそれ見えるんですよ。少なくともね。他人に対しては。自分に対してはまだ多少無理でも。だから例えば心配というものに取り憑かれた人が前にいるじゃないですか。ね。そしたらもう非常に綺麗にね、その人、まあその、この心配に取り憑かれた人は、まあ言うわけですよ。あれが心配、これが心配、あれも心配、これも心配、あれも心配ってね。で、この人にからすれば確かに心配の原因というのは、周りに客観的に存在して、そのために自分は苦しんでるという本人は言うんだけども、それをこうやって見てる人間からすればね、ああこの人はそうではなくて心配というものによって苦しんでいるということが非常にきれいに見えます。それは極端に精神不安に陥った人を間近で見ればね、それきれいに見えるんですよ。その精神ものすごい不安、神経症、不安のね、襲われた人があれも不安、これも不安、あれも不安、これも不安って言うんだけども、で、だからその人からすれば、こういう不安の原因があるから自分は不安なんだって主張するんだけどもね。だけども、周りから見れば、そうではないわけですよ。ね、で、まあ、大体そういうことが見え始めるのがね、まず最初の第一歩ですね。で、それで、だけども、そういう不安な思いとか、怒りの思いとか、そういうものが、ワンアフターアナザー。ね、次から次へと自分の心を訪れてくる、ね、ですか。でそれでだけども今言ったようにほとんどの人は、不安が訪れてるとも怒りが訪れてるともは思わないわけ。じゃあどう思うかっていうと、不安の原因になる出来事、ね、怒りの原因になる出来事、あるいは嫌なやつ、それがどんどんどんどん、訪れているわけです。その人の主観的に言えばね。いいですか？だから、それが、オブジェクトコンシャスネス。ね。 オブジェクトコンシャンスですよね。そんな難しい言葉じゃなくて、その例えば心配の対象があるでしょ、ねね、で心配の対象があって、その心配の対象、それが次から次へと自分の心に現れる。で、それ、その一つ一つが自分の不安や心配を刺激して、刺激する。だけども、その本人からすれば、その不安とか心配が訪れているとは思わなくて、そうではなくて、この不安や心配の対象が次から次へと心の中に現れている。そういう心のあり方なんですよ。って言ったって、でもこれは普通の心のあり方だから、あなたはそういう心のあり方してますよねって言ったって、普通はポカンなんですよ。ね、でだからね、このこういう本の難しさっていうのは、その例えばね、このエッカーさんっていうような人たちは、こういう心のあり方から出た人なんですよ。ね、こういう心のあり方から出て、初めて、前を振り返って、ああそうだったな、こういうふうだったなっていうふうに見えてるわけね。でこのエクアさん自身も非常に強い不安に駆られて、もう自殺まで考えたような人なわけですよ。だけどもそこから出て、で自分を振り返、自分の過去を振り返ることによって周りの人を見て、それで、人間の置かれた何とも惨めな状況っていうのは見える。だけどもこの惨めな状況が見えるってことは、惨めな状況から出たから見えるんですよ。わかります？だけどもそこから出てない人間にとっては、あなたの心には常に不安や心配の対象が次から次へと訪れているでしょうなんて言われたって、だから何なのよって話になるわけね。ね、だからだってその人にとってはそういうふうな心の在り方しか知らないんだから、ね、まあまあちょっと待って、ね、でそういう在り方をね、オブジェクトコンシャスネスって今呼んでるんだけど、要するに、対象によって縛られた心の在り方って、まあ、あえて言えばそうなるんですけどね、でそうなると、でこれがね、普通の人の大体のその心の在り方で、でそのために、their lives are out of balance、バランスを欠いているって言うんだけど、これも絶対は普通はわからないんです。なぜかって言ったらば、その、例えばね、例えば非常に強い不安に襲われている人、非常に強い心配に襲われている人、ね、でその人たちからすれば、自分はね、この原因が客観的に存在する、それだからこそ自分はこの客観的に存在する原因のために今ものすごく強い不安を持ってるんだ、ものすごく強い心配を持ってるんだ、だから完全に自分は論理的なんだということを言いたいわけですよね。実際に原因があるんだから、だから自分は心配なんだ。だから自分は不安なんだ。ね。だから論理的に正しいじゃないか。と本人は言いたいんだけども、だけど周りからすればね、まあ確かにそうかもしれないけども、でもなんでそんなにこれが不安になっちゃうわけ？なんでそれがそんなに心配になっちゃうわけ？つまりね、これは確かに存在するかもしれないけども、こっちの反応があまりにもバランスを欠いている、ね、でこれがほとんどの人間のリアリティですよ。なんでそんなことでそんなに怒るのっていうのがほとんどじゃないですか。なんでそんなことにそんなに執着してしまうわけ。なんでそんなことにそんなに心配になってしまうわけ。なんでそんなことにそんなに不安になってしまうの、ね、確かにこれは存在するでしょう。存在するけども、うわーわーっていうね、このリアクションはあまりにもこの量からすればバランスを欠いてるんですよ、ね。だけどそれがほとんどの人間の心のあり方で、でみんながこれに対してうわーってやって、別の人はうわーってやって、こう別の子でうわーってやって、うわー同士でやってるから、もう何が何だか分かんなくなってる。 ね、それが今の我々の何とも言えない惨めなリアリティですね。で、じゃあそれがどうしてなのか、じゃあそれをどうすればいいのかというところから、まあ、今日の話は進んでいくんですけども、だからね、その我々の心が常にその、この常に自分の何か客観的に存在する何かがあって、それに対して自分は、不安だ、心配だ、何とかしている。で、常にこの何かですね、これによって囚われていたらもうどうにもならなくなる、ね、だけども普段はもうそういう心の在り方しか知らないからもうどうにもならないわけですよ。何をどうやったって。で、こういう心の在り方を今ね、オブジェクトコンシャスネスって言ってるんだけども、要するに対象によって縛られ、そうですね、まあ、私が訳そうと思えば、対象によって縛られた意識の心の在り方、ね、ですね。だから、そうなると必ず我々は、非常にバランスを欠いた反応をこういうものに対してしてしまう。で、それから逃れ、それを、バランス、そこから逃れるために今、スペースコンシャスネスっていうことをね、エッカーさんは言ってるんですよ。で、まあ、そんなこと言われたと困ると思うけども、じゃあ、そのスペースコンシャスネスっていうのは一体何なのかっていうね、ことが今日の、主題ですね。で、そういう常に対象にとらわれすぎた意識のあり方をスペースコンシャスネスでもってうまくバランス取っていかなきゃいけない。で、それがこの地球上の人間の心のあり方にとって心が健康であるために非常に重要なことなんだっていうことなんです。まあ、それが大体この本のね、大体の主な大きな流れなんですけども、で、そしてそのあり方が、まあ、ニューアースでは、まあ、新しいアースがね、新しい地球が、のあり方。だから、まあ、それは、まあ、先週の池袋の、話ともダイレクトにつながっていくんですけども、その、そうしたとき、そういう、意識を持ったときに新しい地球が生まれる、ね、だから、まあ、まさに私らが狙っているのもこういうことなんだけども、で、それが一体どういうことなのかをね、今日はもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。ですから、そういう、スペースコンシャスネスっていうものが起こってくることが、人類にとって次のね、進化の過程であるっていうね、まあ、これは大体この本はずっとそんなことをこの子について話してたし、去年もずっと話してたからね、わかると思いますけども、要するに、今我々はどうにもならない、息苦しいところにまで追い込まれちゃっていて、で、その息苦しさっていうのは、そのなんていうかな、いろんな原因が外にあって、それが経済不安であったり、金融不安であったり、ね、環境問題であったり、戦争であったり、いろいろあるように見えるんだけども、実はそうではなくて、それは表面的にそういうふうに原因に見えるだけであって、本当の原因というのは我々の今までの意識のあり方、意識のあり方そのものがもう根本的に間違ってたんだっていうね、そういう話なんですよ。だから、その意識のあり方をどうこれから変えていくかっていうね、話で、だから今までの意識のあり方だとどう考えたって行き詰まってしまう、ね、で、その行き詰まりが、の具体的な表れが金融不安であったり、ね、経済不安であったり、あるいは戦争であったり内戦であったりね、ことをする。で、それがね、もう本当いよいよ誰の目にももう明らかなんですよ、ね、我々戦後日本っていうのはずっと経済成長してきた国なんですよ、ね、まあ、私が子供の時代だった昭和70年代とかね、まあ、60年代から70年代80年代にかけて、まあ、日本っていうのはもうコンスタントに経済成長して、自分のお父さんの給料も毎月上がっていったり、ね、会社のあれもどんどん大きくなって、 で日本全体の GNP とか GTP とかねどんどんどんどん増えていった。でまあちょっと不況バブルが弾けて不況になったって言ってもね、ただその経済成長 のあれがちょっと鈍ったっていうだけで、まあ少なくとも多少はね数パーセントは経済成長してたんですよ。ところがもうマイナスですからね。明日ちょっと10月から12月にかけての経済成長のなんか数字が発表されるみたいですけども、びっくりしますよ。本当マイナスだからね。マイナスの経済成長の経験したことないじゃないですか我々はね。マイナスってことはこれがどんどん縮んでいっちゃうわけっていうね、ことで。だから何がいいけど、ここは別に経済について話す機会とかじゃないんだけども、その要するに新聞に出るような数字ですらね、もう完全にもう今行き詰まっちゃってるっていうことがねはっきりしている。だけどもそれは経済が行き詰まってるわけでも、金融が行き詰まってるわけでも、あるいは政治が行き詰まって、まあもちろん全部行き詰まってるんだけども、本当はそうじゃなくて、それらあくまでも表面的な見えるだけであって、本当の行き詰まりは我々の精神のあり方なんですよ、ね。だから我々は精神的に行き詰まっちゃってるから、当然金融的、政治的にも行き詰まるし、経済的にも行き詰まるし、ね。だから、それを変えるには、なんていうの、麻生さんが1万2000円ですか配るのか、あるいはなんか今政府紙幣を大量に刷っちゃおうっていうね、20兆円をなんか刷っちゃおうという計画もあるみたいだけども、まあなんか全然もうわけのわかんない話になってきて、だけどまあそれでどうにかなる、まあ多少はどうにかなるのかもしれないけども、そういう話じゃないだろうってね。ね、じゃあどういう話なのかってちょっと話を今度しなきゃいけないんだけど、今日はね、はい、いいですか。これはどういうことかというとね、今のね皆さんの心の在り方を見てください、ね、皆さんどういう今どうなってるかって、いろんなものを今感じてるわけですよ。光を見ることによってね、見ることを感じて、で何か音を聞いててね、鼻で匂いを感じ取って、ね、舌で、味を感じ取って、で体のあれでもって今度触った、ね、ものを感じ取って、ね、で そういういろんな、感覚とともに、我々はいろんな思いが湧いちゃうじゃないですか、ね、いろんな思いが。でそれと、思いっていうのは純粋な抽象的な思いからものすごく強い、エモーションですね、感情ですね、それも湧いている。それが我々のリアリティでしょ、ね、だけどもそういうその何かを感じたり何かを考えたり、あるいは何かを感情、ね、あったり、そういうことが今井口さんの中で、加瀬さんの中でね、相田さんの中で今起こってるわけですよ。だけどもそういうことだけではなくて、その底にね、アンダーカレントって言ってるんだけども、アンダーカレントオブアウェイネス、もう一つ別の意識のあり方がについてこれからですね、見ていくんだけども、だから普段はもうそういうなんかその五感を通していろんなものを感じて、いろんなことを思って、いろんな感情が湧いている、ね、それが我々の意識のあり方なんですよ。だけどもそういうことの下の部分にもう一つ別のアンダーカレント・オブ・アウェアネスと、ここで言ってるんですけども、それがあるね。で ここら辺がね、もう、瞑想をやっている、人間じゃないと、もうちょっとピンうんともすんとも来ないとこですね。でもまあ普通瞑想やっただけじゃピンとこないから、だから話がおかしくなっちゃうんだけどもね。これどういうことかっていうとね、これちょっと英語読ませてください。 Awareness implies that you are not only conscious of things, objects, but you are also conscious of being conscious。これね、これ、まあ、 ね、これが非常に難しい、ここら辺がポイントになってくるんだから、これはねちょっとゆっくりやりたいんですよ。ちょっとゆっくりじゃないと無理なのね。これどういうことかというとね、皆さんはね今音を聞いたり見たり、ね、体をいろいろ触ったりして、あるいはいろんな思いが湧いちゃったりして、で何かをこうやって意識しているわけですよ。それが、物であったり音であったり、あるいはなんか心配の種についてだったり、あるいは嫌なやつであったりね、いろいろなことを意識しているわけね。いいですか。だからそういうのは必ずその対象があるわけですよ。対象があってそれを意識しているわけ今ね。だけどもこの自分が今意識しているこの意識そのものを気づくってことなの、ここでは。でこれは普段はそういう気づき方はしないんですよ。っていうのはなぜかって言ったらば、普段はこの普通の意識の対象だけでも心がいっぱいになっちゃってるからね。でね、ちょっと今日の話は非常に微妙なところだから今ちょっと分からなくて大丈夫、これがゆっくりと説明していきますからね。If you can sense an alert inner stillness in the background while things happen in the foreground, that's it. これはもうちょっとね、これはね、もう本当瞑想やってる人間じゃないと絶対無理なんだけど、要するにね、いろんなことが今起こってるわけですよ。ね。いろんな音がしたり、物を見たり、鼻を、いろいろ感じたり、ね、あるいはなんか心配の種、あるいは執着の種、あるいはなんか、嫌な思い出とかね、まあ、そういういろんなことが起こって起こって起こって起こって起こって、もうその起こっていることにも圧倒されてるわけね。圧倒されているところで、それとは一切関係のない非常に静かなインナーストリネスインダバックグラウンド、静かな、静寂ですね。で、これはね、まあ、これが、まあ、先週も言いましたけども、その、心が静まった時に感じる静寂さっていうね、もの。で、こんなのは無理ですよ。普通に理解しろって言ったって。だって、うわーってもう、なんていうかな、ロックコンサートうるさいとかね、もう、なんかステレオガンガンやってるうるさいって言うけども、ね、でもほとんどのね、今の我々が生きている状況なんて、もうテレビの音はガンガンするし、もうなんかもうして、もうあまりにもその圧倒的な、外界によってね、もう受けて刺激を受けて受けて受けて、沈黙とは一切もう関係ない、沈黙のスティルネスの反対を生きているわけですよ、静寂のね。でそれだから、その、我々はもう完全にそれに、動かされちゃって、何が何だか分かんない状態になってる。だけども、ここはね、まあ、ここにいらっしゃる人、あるいはこのポッドキャストを聞いてる人も、みんな瞑想やってる人だと思うから言うんですけども、そう、皆さんのね、瞑想を、して、例えば、まあ、一番単純な呼吸を吸って、吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて、たった3回でも、それをやって吸ってることに気づいて吐いてることに気づいた時に、一気に非常に静かな静寂に触れることができる。でそれはもう皆さん方も経験していると思いますけども、その静寂のことを今言ってるわけね。ね、だからそのわーっていろんな物事が起こっている、ね、物事が起こって起こって起こって起こって、その起こっている物事によってもう我々はもう圧倒されちゃっているの中で、非常にそれとは一切関係のない、スティルネスっていうものが存在している、ね、でっていうようなことなんですよ。それをね、今スペースコンシャスネスって言っているわけね。で だけども、this dimension is there in everyone, but most people completely unaware of it. つまり、この静寂っていうものは、すべての人に存在しているんだけども、ほとんどの人にとっては完全に気づいていない。全く気づいていない。っていうのが実情なんですよ。で、ってことはね、それがリアリティなんだから、全くそれに気づいてないんだから、井口さんそういうのあるよねって言われたってポカーンなわけね、普通は。加瀬さんそういうのあるよねって言われて、加瀬さんが全くそれに気づいてなかったら、何について喋ってんのってことになっちゃうわけですよ。まあもちろんね、井口さんも加瀬さんも瞑想やってるから、まあ私が言ってること何言ってるか、ね、わかると思いますけども、まあだから、例えばこういう瞑想会に来る人はまあいいんですよ。ね、あるいは瞑想会に続けてくるような人、続けてくるような人っていうのはみんな、もう、多かれ少なかれこういうスティルネス、静寂っていうものを少しちょっとはね、感じているから、だから、それをもっと深めたいと思うからみんな瞑想するんであって、これを全く感じることができなかったら瞑想なんて全く意味ないじゃないですか。ね、だから、まあ、多くの人が続けることできないんだけども。ね、だけども、こういう瞑想会にしょっちゅう来られる方、あるいはこのポッドキャストを何回も何回も聞いていられる方はね、皆さんやっぱりこの静寂っていうものを多かれ少なかれ、経験している、ね、だけどもこのポッドキャストも今2000人ぐらいの人に聞かれているけども2000人バーサス1億2000万人っていうのはね、これ圧倒的に少数で吹けば飛ぶような人数なわけですよ、ね、だからほとんどの人にとっては完全に気づいてない世界だけども、気づいてない世界なんだけども、大事なことはこれは誰にでもある世界、そこに そういう世界なんですよ、ね、で、でその時にね、こういう、こういう静、だから、この静寂さ、静けさ、それを感じ取ること自身を、まあ今、スペースコンシャスネスってエクアさん言ってるんですよ。ね。ですか？だから、その時に、それを本当に感じた時に、not only freedom from ego, but also freedom fromalso from dependency on the things of this world, from materialism and materiality っていうね。つまり、これを本当に感じることができたら、エゴから解放されるだけじゃなくて、この世界のいろいろなものに対する依存から解放される。ね。で、それは、スピリチュアルなダイメンションであって、それだけがね、この世界を超えて、そしてこの世界そのものに意味を与えるものなんだ。ちょっとね、今、ざっと訳していきますね。いつでも何か、皆さんが、我々がね、アップセット、何かの出来事に対して頭に来たとき、あるいは誰かの人に対して、あるいは状況に対して、その本当の理由は、そういう出来事でも人でも状況でもなくて、その本当にその全体を見通すこと、それが、できないからなんだ。で、そのことによって我々は、あまりにも対象にとらわれすぎちゃって、そしてこの静寂者を見失ってしまう。っていうことなんですよ。で、ちょっとこれだけじゃね、ちょっといくらなんでも理解できないと思うから、まあ、今からちょっとこれについて説明していきますとね、その、どうなのかな、もうちょっと私もこの話はどのくらい通じてるのか全然よく分かんなくなってきてるんだけども、その、いいですか。じゃあ、まあ、こうやってふうに考えましょう。例えばね、息を3回吸って、 て吐いて吸って吐いて吸って吐いた時に非常に、心が静まって我々はなんか非常に、静かな静寂に触れることができる。だけどもその3回息を、吸う前にはもうわーってものすごい、いろんな思いが湧いちゃっててね、なんとも非常に、大変なことになっていた、ね、だけどもたった息を3回することによってそれがそう大したことのように見えなくなってくる、ね、いいですか。だからまずね、まあそれを経験してもらって初めてオブジェクトコンシャスネスとスペースコンシャスネスって今今日言ってることの意味がわかると思うんだけども、我々は普段はうわーっていろんなことが起こっていて、その起こっていることによって完全に、にとらわれていってしまう。で、我々はその静寂さを見失ってしまう。ね、ですか。で、そうすると、その対象にとらわれたときにどういう心理状態になるかっていうと、我々は必ずその今もね出ましたけども、いろんな出来事だとかいろんな人だとかいろんな状況っていうものが客観的に存在していて、でその客観的に存在している出来事だとか人間だとか状況によって自分は今惨めなんだ、自分は今怒ってるんだ、自分は今、怒ってるんだ、不安になってるんだ、心配になってるんだと思うわけですよ。で、そう思うって言われたって困ると思うんだけども、それが我々の普段の心の在り方なんですよ、ね、で普段の心の在り方って言われたって、だってずっとそうやって生きてるんだから、あなたは普段そうですよねって言われたって困っちゃうわけね。っていうのはもう一回何回も繰り返すけども、それはね、こういう心の在り方を出て初めて見えるわけで、そういう心の在り方を完全に出た、例えばエクアラさんみたいな人が振り返って見えるわけね。そういう在り方が出たお釈迦様みたいな人が振り返って、みんなそういう状況の中で生きているでしょって言ってるんですよ、ね、だからこれは出ない限りうんともすんとも見えないです。だから今ね、私が話しているのは誰に向かって話しているかっていうと、そこに完全にとらわれて生きてきたんだけども、瞑想などをすることによってなんか、それと全く違う意識のあり方をおぼろげながらも分かりつつある人ね、それにの人たちに向かって今私は話しているんだけども、っていうか多分そういう人じゃないとはとてもじゃないけど話は理解してもらえないと思ってるんですけども、っていうのはそういうこと全く経験なしで、そのいろんな出来事、いろんな人々、いろんな状況がただ心の中に起こって、そういうことによって怒ったり心配になったり不安になったり執着を起こしたり欲望を起こしたり、でそれが全ての人にとってはね、多分私が今今日話しても全くうんともすんとも何にも分かんないと思うんですけども、そういうことなんですよ。でそれでね、そういうことが見えてきて初めて我々はその自分の不安や心配や怒りの原因対象だと思っているいろんな出来事ねから少しずつ解放されていく。なぜかって言ったらば、今までどう考えていたかというと、今自分が心配なのは、今自分が不安なのは、今自分が惨めなのは、このためなんだ、ね、この出来事のためなんだ、この人のためなんだ、この状況のためなんだと私らは全く疑いも持たずにそう信じているわけですよ。ってことは、我々のが幸せになることも、我々が自由になることも、我々が解放されることも、すべてこれ次第じゃないですか。ね。 すべてこれ次第でしょ。で、これが本当にひっくり返らない限り、私は不安から解放されないし、私は心配から解放されないし、私は惨めさから解放されない、私は欲求不満から解放されないっていうことになってしまうんですよ。それだからこそこれがとてつもなく重要なことになってくるわけね。わかりますね。だけどね、だけど今日の話を理解してもらったらそうはならないんですよ。じゃあそうは なぜならないかっていうと、このなんか客観的な原因があって、そのため自分は惨めなんだ、自分は不安なんだ、自分は心配なんだというような心のあり方ね、というような心のあり方が不安を作ってるんだ、心配を作ってるんだ、惨めさを作ってるんだ、苦しみを作ってるんだってことが見えたならば、そしたらばそういう心のあり方そのものを変えるっていうね、方向性が見えてくるんですよ。ね、そうじゃなかったらば、いつまでたっても我々はこれの奴隷になっちゃいます。だってこれが私の不安の原因なんだし、だってこれが私の惨めさの原因だったらば、不安から逃れる、惨めさから逃れるためにこれをとにかく何とかしなきゃいけないっていう方向になってね。で、そう なる、うまく取り除けるかもしれない、取り除けないかもしれない。あるいは今日取り除けてもまた明日戻ってくるかもしれないっていうね。まあ、結局そんなもんなんですよ。ね。だから、いつまで経っても我々は不安から逃れられないし、心配から逃れられないし、惨めさから逃れられない。もう本当に、ね。だけども、そうではなくて、そうではなくて、そういう心の意識のあり方そのものが問題なんだっていうことが見えたならば、そしたらば初めてね、もうこんなの関係なくなってくるってことなんですよ。これがね、ずっと言っていた、我々はその心配から解放されるためにはね、我々が強く思っている、信じてきた、これが私の心配の原因で、で、この心配の原因を何とかすることによって私は心配から解放されるっていうような考え方ではなくて、私、もうこれは関係ないんだ。本当の問題は私がこれを心配しているってことそのものなんだっていうね。となったらもうこれ関係なくなるわけね。関係なくなって心配っていうものそのものが問題になってくる。だからもうこれ関係ないから、もう関係ないんですよ、外側の条件っていうのは。ね。だって外側の条件が関係あるんだったら、もうこれ、なんていうかな、雨が降った時は不安になって、晴れた時は楽しくなるっていうんだったらね、それだったら、我々は雨と、ね、によって完全に奴隷になっちゃうけども、もう関係ないわけですよ。で、そうなって、我々は心配そのものの、からどうやって解放されるかっていうね。話になってくる。そうすると、このことによって、ね、外側に客観で存在しているかのように見えたことに対して、それに寄りかかるってことはもうないっていうことを今ここで言ってるわけね。だから今の世界でね、なぜこんなにみんなが、まあもう今はもうそれもう流れは変わってきてますけども、消費をするっていうことがね、どうしてそんなにすご人生のほとんどのほとんど中心目的生きる目的みたいになっちゃったのか。それはただ単にね、そのなんかすごい車が買いたいとかね、すごいドレスが買いたいとか宝石が買いたいとかね、そんな単純な話ではなかったんですよ。そうではなくて、なんか、ね、今の世界の消費文化っていうものは、何か必要なものがあって、それをただ買うなんていうね、そんなことだって人類は何千年、何万年でやってきたんだから。だけども、今の消費文化、もうこれもほとんど終わりつつありますけども、の問題点は、結局それをやれば、幸せが買えると思ったわけでしょ。 ね、ただ単にこの、お腹をね、満たすものを生存するために必要なものを手に入れるっていう話ではなくて、もう、とにかくこれを手に入れればね、お金を出して、そうすることによって幸せが買えるという思い込みだったわけですよ。だから宗教だったんですね。まあ悪い意味でもね。だから当然、これが本当の意味で必要か必要じゃないか関係ないわけですよ。その実用的な意味でね。だってもう実用的な意味でだったらもうそんなに必要なものなんか持ってないですからね。みんなもうね、どこのうちだって洋服ダンスの中にはね、着れない、とてもじゃない、着れないぐらいの洋服持ってるじゃないですか、みんな。すでにね。どこのうちだって冷蔵庫の中には食べきれないぐらいの食べ物あるじゃないですか。ね。本当に。だから、もう、それは、何とかして自分は幸せになりたい。何か消費することによってね。っていう、まあそういう一つの宗教として、動いてきたので、まあそうなっちゃって、まあでももうそれももう、この宗教も終わりなんだけども、なぜか非常に簡単な話で、いくら買ったって幸せになれないからっていうね、非常に単純明快な、だからいくらかいろんなものを買ったって幸せになれないってことになったら、やっぱこれはこの宗教として終わっちゃうわけですよ、すでにね。ね。で、まあそれがだんだん今見えてきちゃってるんだけども、まあそれだからね、余計に経済活動がうまくいかなくなっちゃってるんだと思うんですけども、で、で、その時にね、最後のところがまとめになってて、Whenever you are upset about an event or person or situation, the real cause is not the event, person or the situation, but the loss of the perspective that only space can provide. You are trapped in object consciousness, unaware of the timeless inner space of consciousness itself. The words, this too will pass, when used as a pointer, can restore awareness of the dimension to you. Another pointer to the truth in you is contained in the following statement. I am never upset for the reason I think. ね、で、ちょっとこれ最後のとこね。I am never upset for the reason I think. で、これはね、文字通り言うと、今、頭に来たわけですよ。頭に来て、なんか頭に来て、頭に来た理由があるわけね。なんか出来事があったり、誰かに嫌なこと言われたり、なんか非常に雨が降ってきちゃったりとかね、ハイキングしてるのに。まあそういう、いろんな頭に来る理由があって、だけども、今までの意識のあり方だったらば、そういう頭に来る原因となる出来事、人々、状況があって、そのために自分は頭に来たんだ。ね。せっかくハイキングに行ったのに雨が降ってきちゃったとかね。なっちゃって。せっかく応援してたのに、サッカーのチームが負けちゃってとか。ね。で、そういう考え方をしている限り、我々は常に、我々の意識の対象になるものの、から自由になることはできない、ね、だからそういうその自分がこのために頭に来たんだっていうその原因ですね、その原因によって自分は頭に来るっていうことをもうやめるっていうことですね。ってことはね、そのなんていうかな、我々は今まであまりにも馬鹿正直に、そういうものによが自分のいろんなものの原因だ、自分の惨めさの不安の心配の原因だと信じてきたわけですよ。ね。だけども、それはもちろん嘘で。で、それを信じて、それを何とか変えよう、何とかそれを破壊しよう、何とかそれを 避難しようとしている限りは、そういう心の在り方から自由になれない。で、我々が今何をやんなきゃいけないのかっていうと、そういういろんな対象に、囚われている時に、その下に流れている、そういうアウェアネスですね、それに気づくことなんだっていうね、ことなんですよ、ね、それで、でね、それで、まあ、ちょっとした例が出てきて、あるところに禅宗のお坊さんがいて、弟子と先生とかいてね、その弟子がどうしてもね、心が落ち着かなくて、なん一生懸命悟りを求めてるんだけどどうにもならなくて、一体私はどうしたらいいんでしょうかと先生に聞いたわけですよ、ね、でそしたらば、まあ、その二人はもう山の中にいたんですね、山の中にいて、山の中だから当然谷川の流れとかたくさんあるわけですよ。だけどもその若いお坊さんはあまりにもそういうのにとらわれすぎていたから、もう自分のその考えの中に完全にとらわれちゃってて、それどうにかしてくれ、どうしたらいいんですかって言った時に、その禅マスターの方が、お前あの谷川の声、水の音がせせらぎが聞こえるかってね聞いたわけなんですよ。でこれはね、もちろん当然聞こえないわけですよ。なぜかって言ったらば、皆さんも分かると思うけども、いろんな思いにとらわれた時っていうのも、我々は完全に自分の思いのそのなんていうかな、牢屋の中に入っちゃいますからね。だから牢屋の中に入っちゃったら、下界の外の世界のいろんなことなんかもう全く分かんなくなってしまうわけですよ。これはね、これはよく、そのなんていうか、街を歩いている人を見ればよく分かると思うんだけども、今とにかく今いろんな人がいろんな不安を抱えて生きているから、なんか非常に不安な顔してね、こうやって歩いている人ね、たくさん大勢いると思います、ね、でそういう人が今自分が歩いているところにの上に広がっている青空とかね青空とかとかに気づいてるわけないんですよ。でそれで、まあ、青い空見なさいとか言ったらね、ふざけるなってことになっちゃうわけね。もう自分は明日までに500万返さなきゃいけないのに、もう金策に成功に突き果てているっていうね時に、だけどだからその今の若い禅僧も全く同じことで、もう結局仏教が全然分かんなくなっちゃってね、でもう頭の中でうわーって考えていて、でそのせっかく山の中にいるのに近くを流れている谷川の音が全く聞こえない状態になっちゃってる。でそれで、それで、まあ、谷川の音が聞こえるかって言われて、それで初めて谷川の音に注意を向けて、注意を向けた時に、もちろん非常にそれは大きな流れじゃないですからね、非常に小さな流れですから、静かな流れがの音がね聞こえてくる、ね、その時にそれはただ単に谷川の音を聞いたんじゃなくて、その時その人の心が静まっていってるっていうか、心が静まったから聞こえたんだし、逆に言えばそういうのに注意を向けたから心が静まっていた。まあこれがまあこの間から止まるとき見るとの全く同じ関係ですけども。で、そうすることによって初めてその人は谷川の音も聞こえたんだけども、同時に非常に、静かな静寂にも触れることができる。でその静寂にも触れたときに、そこには、喜びと安らぎがあった、ね、そういう話になってくるんですよ。それはで それで今までどうしても分かんなかった、仏教の悟りっていうもの が初めてそこでね、そこから、見えてきた。つまり、心が静寂になった時に、その静寂っていうとこから、そこを見落とすな、そこから入っていけってね、まあ、そのゼンマスターは言ったわけですけどもね、そういうことなんですよ。だから、今日の話まとめていくとね、マーヤの話は全くしてないじゃないですか。マーヤはでももうすでにほぼしてるから、マーヤっていうのは、マーヤのために、物語、リアリティが見えてこない。ね。で、それで、それを聞いたときにね、我々の心っていうものがあって、なんかそれを覆ってるものがあってね、で、そのために見えない。だから、この覆ってるものを取ればいいんじゃないかっていうね、そういうふうに普通は思うわけですよ。ね。だけども、今日のところでそうじゃないってことはわかるでしょ？そうじゃなくてね、そうじゃなくて、実は、この、我々のこの心のあり方そのもの、意識のあり方そのものが、実は、マーヤなんだ。それがね、ラマダ・マハリシっていう人が、お前の心がマーヤだって言ったことの意味ですね。で、でも、その心のあり、お前の心がマーヤだ、お前の心が物事を見えなくさせているんだっていう、言った時のその心のあり方っていうのは一体どういうことなのかっていうと、それは、その人がね、いろいろものを見たり聞いたり感じたり、あるいはいろんなことを考えたり、あるいはいろんな感情を持ったり、で、したときに、そういう思いとか感情の対象ですね、その目的ね、そこだけに完全に、囚われてしまう。そういう心のあり方なんですよ。で、そういう心のあり方をしている限り、本当のリアリティが見えない。なぜかって言ったらば、そういう心のあり方をしている限り、自分の、不安や心配や惨めさの原因は必ず外に何か客観的にあって、自分が頭に来たこと、それも、こういう出来事があったから、こういう人がいたから、こういう状況があったから自分は頭に来たんだ。ね。だから常に、自分のそういうものの原因は必ず外にある。そう思ってしまうわけですよ。ね。で、それが、で、そういう意識のあり方である限りはどうにもならない。我々はどうにもならない。ね。で、じゃあそれをどうしたらいいのかって言ったならば、その時にね、そういう、対象にとらわれてしまう意識のそこに流れている全く違う意識のあり方ね。まあ今日はちょっとそれについてはすぐには触れられないけども、今日ずっと言ってきたのはね、我々の心のあり方っていうのは必ずそういう対象に縛られてしまうんだっていうことをね、もう一回見てほしいんですよ。そういう意識のあり方、それをね、オブジェクトコンシャスネスって今日は言ってるんだけども、それはまあ私があえて訳せば、対象にとらわれた、あるいは対象によってとらわれすぎた心のあり方、ね、だけどもそれはまあ普段の我々は全てそうなんだから、そうだからこそね、我々はこの私らの周りを取り囲んでいるいろんなもの、出来事が今までものすごく重要だったわけですよ。だってそれが私の、幸せと不幸せを決めてたんだから、ね。だけどもそうではなくて、そういう意識のあり方そのものがもうどうにもならないんだって気づいた時に、その意識を手放して、で、その時に初めて全く新しい静寂のあり方、静寂に触れるっていうね、それが先週 の話でしたけども、それが見えてくるっていうことなんですよ。ですか？だから、その、マーヤっていうのはね、その、まず心があって、その心をマーヤが覆っているってことではなくて、その、そういう心のあり方そのものがマーヤなんだ。そういう心のあり方そのものによって、我々はリアリティを、現実を見損なっているんだ。見えてないんだっていう、そういうことなんですよ。ね。だからこれはね、 これは何ていうか他人を非難するためにわざわざこういうことをやってるんじゃなくて、もう一回ね、このポッドキャストを聞いている人たちももう一回我々の心の在り方を見てほしいんですけども、常にねその自分の外に存在しているいろんな出来事とか状況とか人とかによって、左右されている。なぜ左右されているかといったら、それが自分の、不安や心配や惨めさの原因だと思っているからね。そうではなくて、そういうものを手放したところにある静寂、ね、それを今スペースコンシャスネスと呼んでるんだけども、まあちょっとこれもね、それだけで何がなんか分かんないと思うけども、してください、これを見てくださいね。それでまあこれがね、この間から言ってるヴィパッサナを知ってをしているものは一体何なのかっていうところ ともちろん当然つながってくるんだけども、ただね、皆さんにお願いしたいのは、それをすぐになんとかなんとかっていうふうには言わない方がいいと思います、ね、それなぜかって言ったらば、ヴィパッサナをしているのは何なんだってすぐに言っちゃうと、またそれも一つ の考えに過ぎないから、ね、だから一番大事なことは、そういう物事にとらわれすぎていた心のあり方を一旦やめてみる。一旦やめてみるためには、この静寂さにとにかく触れてみるっていうね。そこからですね。まあ、今日の話はね、まあ、今日の話も今までと全く つながるんだけども、もう一回ね、我々の普段の心のあり方をもう一回ちょっと今日は詳しく見ましたけども、そこをね、だから例えばね、自分が不安になったとき、心配になったとき、怒ったときに、ほら皆さん、自分はこのために怒ってる、このために不安になってる、このために、惨めになってるっていう出来事とか人とか状況とかあるはずなんですよ。 でも問題はそこで、本当にそれが自分の不安や心配や惨めさやの原因なのかね、そこを確かめてほしい、ね、そういうちょっとプラクティスをちょっとしてみてください。でもしね、でもし本当にそれが原因だとしたらば、そしたらもうスピーチャープラクティスなんかやる意味がないんですよ、それはね。この間も言いましたけども、イスラエルの人がハマスが自分の苦しみの原因で、ハマスの人たちがガザ地区の人たちがね、イスラエルっていう国家が自分たちの苦しみの原因だと思うんだったら、もうあとは本当にお互いが最後の一人までになるまで殺し合うしかなくなっちゃうわけで、でまあそういうことをまあ人類はしてきたんだけどもね、どうもそうじゃなくて、そういう心の在り方そのものが間違ってたんだ。だからそういう心の在り方そのものを変えない限り、新しい意識、新しい地球なんてありえないっていうね、そういう話なんだけども、だけど一番大事なことはね、いきなり新しい地球なんて行く必要なくて、古い地球をもう一回見てみようっていうね、もうこのどうしようもない古い地球っていうことは、もうこのどうしようもない古い意識のあり方ね、それがどれほどどうしようもなくて、どれほど不幸しか生まなくて、どれほど苦しみしか生まないか、その苦しみしか生まないあり方を徹底的に見ていこうっていうね、そういう話なんです。でその見ていくきっかけとして、オブジェクトコンシャスネス、私の訳だと対象にとらわれた、対象にとらわれすぎた意識のあり方っていうね、とまあ私は訳しますけども、それをねもう一回チェックしてみてください。その時に初めて心がなぜマーヤと呼ばれたのか、 Thinking Mind がなぜマーヤと、このスリラマナ・マハリシみたいな人から見ればね、見えたのか、そこが見えてくると思います。はい、じゃあ一応。